イングランドなるサビル夫人に、セントペテルスブルグで 1700X 年12月11日、虫の知らせが悪いからとあんなにご心配くださった僕の計画も幸先よく滑り出したとお聞きになったらお喜びくださることと存じます。昨日ここに着きました。で、まずとりあえず無事でいること、ことがうまく運ぶことにますます自信を得たことをお知らせして、姉さんに安心していただきます。僕はもうロンドンのずっとずっと北にいるのです。そしてペテルスブルグの街を歩きながら、頬をなぶる冷たい北方の微風を感じているところですが、それは僕の神経を引き締め、僕の胸を喜びでいっぱいにします。この気持ちがお分かりでしょうか。僕の向かって進んでいる地方からやってくるこの風は、氷に閉ざされた風土の楽しさを今からなんとなく思わせます。この前兆の風にたきつけられて、僕の白昼夢はいよいよ熱して鮮やかになっています。極地は氷雪と荒廃の占めるところだと思い込もうとしてもダメなのです。それは絶えず僕の想像の中では美と喜びの国として現れてくるのですよ。そこではマーガレット、太陽はいつでも目に見え、その大きな円盤が地平線の上にかかって永遠の輝きを放っているのです。そこには、というのは姉さん、あなたの前ですが、僕は僕以前の航海者たちをかなり信じておればこそこう言うのですが、そこには雪も霜も見られません。そこで僕たちはいくら驚嘆してもしきれぬ国、人の住める地球上に今まで発見されたどんな地方にも勝る美しい素敵な国に吹き送られるかもしれません。天体現象が疑いもなく未知の石瀑の中に横たわっているように、そこの産物なり知性なりも例えようもないものかもしれません。永久の光の国で何が期待されないというのでしょうか。僕はそこで自身を引きつける不思議な力を見つけるかもしれませんし、また無数の天体観察をやってそれをだんだん正確なものにしてもいけるでしょうが、いつも決まって変わらないその外観上の変身率を示すためにはどうしてもこの旅が必要なのです。僕はこれまで訪れたことのない世界の一角を目にして、自分の燃えるような好奇心を満足させ、人類の足跡を記したことのない国を踏むかもしれません。こういうことが僕を誘惑するわけで、それだけでも僕は危険をも死をも恐れない気持ちになりますし、子供が休みの日に友達と語らって土地の川に何かを見つけに行こうと小舟に乗るときに感じるあの喜びに駆られて、この骨の折れる旅を始めようとするところです。しかしこういう憶測が皆間違っていたとしても、現在のところではそこに達するのに何ヶ月かかるかわからないような極地に近い土地への航路を発見することで、あるいはまた仮初めにもできないことでないとすれば、僕の企てたような計画によってしかやり遂げられない磁力の秘密を突き止めることで、全人類の最後の世代に至るまで計り知れぬ利益を受けるだろうということに、あなたもとやこう言うことはできないはずです。こんなことを振り返って考えていると、この手紙を書き始めた時のぐらついた気持ちが吹き払われて、心が天にも昇るような熱情でもって白熱するのがわかります。というのは、魂がその知的な目を据えつける一点としての揺るぎない目標ほど人の心を平静にしてくれるものがないからです。この探検は僕の幼い時から大好きな夢でした。僕は極地をめぐる海を越えて北極洋に達する見込みで行われたいろいろな航海の記事を熱心に読んだものです。発見の目的でなされたあらゆる航海の歴史が、僕たちの良き叔父トーマスの書庫にぎっしり詰まっていたのを姉さんも覚えていらっしゃるでしょう。僕の教育はほったらかしでしたが、それでも僕は一心に書物を読むのが好きでした。そういう書物を昼も夜も読みふけったものです。それらに精通するにつれて、父が亡くなる時に言い置いたことだというので船乗りの生活に入ることを叔父が僕に許さないと知って、 子供心にも僕はますます残念に思いました。こういった幻想は例の詩人たちをよく読んだ時初めてしぼみました。この詩人たちは流れ出たその力で僕の魂をうっとりさせ、それを天井に引き上げてくれました。僕も詩人になり、1年間は自分の作り出した楽園に住みました。自分もホメロスやシェイクスピア並みに詩の神殿に祀られるとでも思っていたのですね。僕の失敗したこと、その時の落胆がどんなにひどかったかということは姉さんもよくご存知です。しかしちょうどその頃、いとこの財産を相続したので、またまた昔の夢が証拠りもなく首をもたげてきたのです。現在のこういった企てを心に決めてから6年になります。今でも僕にはこの大冒険に向かって自分を捧げた時のことが思い出されます。僕はまず自分の体をシンクに慣らすことから始めました。そこで捕鯨船に乗せてもらって幾度も北海に行き、自分から進んで寒さや飢え、乾き、あるいは寝不足を我慢し、日中はよく普通の水夫よりも激しく働き、夜は夜で数学やら医学の心得やら、また自然科学のうちで海洋冒険者に実際に一番役立つ部門などの勉強に没頭しました。グリーランドの一捕鯨船の補助運転士の役を2度も自分で買って出て立派に任務を果たしました。船長が船で2番目の地位を提供しようとして、大変熱心にいつまでもいてくれと頼んだ時には、ちっとばかり鼻が高くになりました。それほど船長は僕の仕事ぶりを高く買ったのですよ。そういうわけでマーガレット姉さん、今では僕にも大きな目的を果たす資格があろうというものではありませんか。安楽に贅沢して暮らすことだってできたわけですが、今までに差し伸べられた富のあらゆる誘惑を振り切って栄光の道を選んだのです。おう、しかりと答えるあのどことなく勇ましい声。僕の勇気と決意はしっかりしていますが、希望や元気がぺしゃんこになる時もないとは言えません。僕は長期にわたる困難な航海に出かけるところですが、何かことがある場合、あらゆる権人不罰さを持ってこれに処することが求められます。気球の際に他の者の元気を振るい起こすばかりでなく、時には自分を励まして持ちこたえることが必要なのです。ロシアを旅行するには今が一番恵まれた時です。大ぞりに乗って雪の上を飛ぶように滑っていくのですが、これは愉快なことで、僕の考えではイギリスの駅馬車に乗るよりもずっとずっと楽しいものです。毛皮にくるまっていれば寒さもひどくないので、僕ももう毛皮の服を着込んでいます。なぜならそれを着たところで血管中の血が残るのを防げないとしても、甲板を歩き回るのと何時間も動かずにじっと座っているのとでは大変な違いがあるからです。僕は何もセントペテルスブルグとアルハンゲリスクとの途中の低層路線で命を捨てようという野心を持っているわけではないのですから。2週間か3週間経ってからアルハンゲリスクへ向かって立ち、そこで船を借りるつもりですが、これは持ち主に保険料さえ払えばたやすくできるはずです。また捕鯨に慣れた連中のうちから必要と思われるだけの船乗りを雇うつもりです。6月までは出版するつもりはありません。ところで僕はいつ戻ってくるでしょうか。ああ姉さん、この問いに一体どう答えたらよいでしょうか。もしも成功するとしても、何ヶ月も何ヶ月も、ひょっとしたら何年もお会いすることはできないでしょう。万一失敗すればすぐまたお目にかかるか、もうお目にかかれないか、どちらかです。さらば僕の大事なマーガレット、ご多幸を祈るとともに、僕に傾けてくださったあなたのあらゆる愛情と親切に対して熱く熱く感謝します。ケーグ、ロバート・ウォルトン。